2月にですね、ギフツが、サークルグループのギフツがですね、福岡に来て奉仕してくれましたけど、自分たちでですね、写真で、こう写真だけで映像を作ってくれ、なんかくださったみたいで、あと、インターネットに載ってたので、それをちょっと見ていただきたいと思います。それから、クリスチャンムービーフェスティバルですね、映像祭の作品をまた今日も見ていただきたいと思います。今日はですね、長崎キリシタン市、現代の大殉教という、歴史のドキュメンタリーですね、それが一つと、プレジールっていうの、賛美のグループの、ミュージックビデオですね、ちょっと、ストレージ立てに作ってありますね、それが一つと、最後に1分動画ですね、いつもの聖書を学ぶ分を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
キリシタンであり、商人に変装した2人の宣教師を乗せていました。連合艦隊はこの船を捕らえ、身元のわからない外国人2人を平戸の藩主松浦高信の前に引き立てます。代官平蔵は2人の外国人を穴蔵に13日間閉じ込めたり、さまざまな拷問を加えて宣教師であることを自白させようとしました。この2人とはアウグスティノ会のペトロデスニガ司祭とドミニコ会のルイス・フロレス司祭でした。スニガは自分だけでなく日本のキリシタンにこれ以上犠牲者が出ることを避けるために名乗り出ることにし、捕らえられ役人に引き渡されました。フロレスも5ヶ月後自白し、平山や日本人水夫らと共に壱岐の島に監禁されました。この時代、一人の宣教師が捕まると、宣教師を家に泊めた主人と家族は火あぶり、隣人はすべて死罪となりました。処刑場は1597年2月5日に豊臣秀吉が 26聖人を殉教させ聖山と呼ばれるようになった石坂目下でした。1622年8月19日2人の宣教師と平山は苦痛を長引かせるためのとろ火による火炙り、12人の日本人水夫は首を切り落とす斬首と決まりました。朝の9時ごろ、殉教する者たちの行列が聖山に向かうと、処刑に立ち会おうと数万人の人々が集まりました。フロレス、スニガ、平山は縄を解かれていたので互いに抱き合い、また天を仰いで神に感謝しました。平山は火炙りの刑の最中、皆さん宣教師たちは私たち日本人の救いのために石や木でできた偶像から離れ、真の神様を信じることができるようにイエス様から遣わされて世界の果てからやって来られたのですと言いました。役人たちは平山を黙らせようと殴りかかりましたが、私は人間に従うよりも天におられる真の神様に従います。神様が共におられます。キリシタンたちを神様に祈り、ご自身の願いを神様の恵みと憐れみに委ねてください。信仰を捨てた者はもう一度立ち上がり、立ち上がった者は弱ることがないように、救い主イエス様の永遠の愛と憐れみは全ての人々に平等に与えられているのですと叫びました。これを聞いて大勢の帰郷者が再び信仰を取り戻したのです。とろ火による処刑でフロレス、平山、スニガと殉教していく中、群衆の涙と賛美は天に引き上げられていきました。
ここは鈴太郎屋敷跡地です。宣教師やキリシタンたちは牢屋敷に投獄され厳しい拷問を受けました。しかしそのような中でも毎日祈り賛美し神様を礼拝して殉教の準備をしていました。
1622年9月9日大村の牢にいたスピノララ20名たちは長崎に移され、翌9月10日処刑場である聖山の石坂の丘には25本の柱が建てられました。10万人以上の人々で埋め尽くされた石坂の丘でスピノラは最後の説教をしました。やがて宣教師たちと一緒に処刑される者たちが到着し、斬首される人たちから処刑は始まりました。こうして30人の組が宣教師たちの前に並べられました。スピノラが賛美歌を歌い出すと、他の宣教師や群衆たちも歌い出しました。そして長崎奉行の長谷川に、私たちは日本人の全ての魂の救いのために来日しました。その保証として今日ここに命を捧げますと言ったのです。またこれから火炙りになる者たちのことを思い、私たちの中で誰かが苦しがっても驚かないでください。当然のことですが肉体は弱いのです。苦痛を感じるでしょう。しかし私たちは天地を作られた全能なる神様に信頼しています。私たちは神様の愛と恵みの光の中でこの苦痛に耐える力が与えられるのですと言いました。こうして子供8名と外国人神父9名を含む55名の殉教者たちは神様からの耐える力が与えられて殉教していきました。この出来事は1622年9月10日元和8年8月5日この日を記念して元和の大殉教と呼ばれるようになりました。
元和の大殉教の後の殉教時代は続きました。1622年元和8年だけで120人の 殉教者がいました。このような激しい殉教の報告がマニラに届くと、各修道会の修道者たちは競って日本へ行くことを願い出ました。ドミニコ会の管区長は、救いは永遠のものであり、帰郷者たちには立ち返りを、未信者には信じて希望を持たせるために命を懸けて日本に行き、日本人の魂を救うことは神の摂理であると言ったのです。修道者たちの日本へ行き、真の神の愛と救いを伝えたいという熱い思いは誰にも止めることができませんでした。ここは聖山とも呼ばれていた西坂門が殉教地です。この場所はペテロ・バプチスタ宣教師を含む26人のキリシタンたちが公に初めて殉教した場所でもあります。その後、多くのキリシタンたちがこの場所で殉教して天国へ帰ってきました。
これまで江戸、京都と元南の大殉教をお伝えしてきましたが、今回のこの長崎が最終章となりました。リバイバルは殉教者たちの祈りと流した血の報いの時です。時が来て、リバイバルはすでに始まっています。殉教者たちの蒔いた種が30倍、60倍、100倍となって今多くの実を実らせています。さあ、収穫の時です。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い1、祈り聞き従いとはです。第16代アメリカの大統領アブラハム・リンカーン氏の名前はよく知られていますが、アブラハムという聖書に出てくる人物を知っている方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。この聖書の中のアブラハムの歩みを一言で言うならば、神様の声に聞き従う歩みです。アブラハムは神様に生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさいと言葉を受けて、どこへ行くのかもわからない中出発しました。そして出て行ったその地でアブラハムは神様から確かに祝福を受けたのです。アブラハムはたくさんの家畜やしもべその他の財産が与えられました。そしてそれまで妻のサラとの間には子供はいませんでしたが、100歳の時に不可能と思える中、後継ぎとなるイサクが与えられるという祝福を受けました。さらにアブラハムの子孫は増え続け、その先には救い主イエス様の誕生という全世界の救いの祝福につながったのです。祈り聞き従う歩みを通して与えられる祝福は計り知れませんね。晩ご飯を作らなくてはいけないようなので、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。
感謝します。映像を見ていただきましたけれども、ですね、神様は映像と、賛美を用いると語っておられて、こうセットでですね、こう用いるようにこう導かれています。ですのでぜひまたさらに映像をですね、優れた映像や賛美を通して多くの方々に主の恵みが流されていくようにですね、祈り求めていきたいと思います。また長崎でもキリシタン誌を見ましたけれども、どういうことがあったのかということを私たちが学ぶことを通して、今私たちは彼らのこれからたくさんの人が救われてリバイバルがさらに本格的になっていきますけど、 今の時点で救われている私たちも彼らの身であるということをですね、覚えて歩んでいきたいというふうに思います。で、祈りの答えですね、そして、それでは、